EUAA Act 2026年8月施行チェックリスト、生成 AI ラベリングと GPA 義務。2026年8月2日から適用される EUAI Act の生成 AI コンツ表示ラベリング義務と、GPA AI モデル提供者に関する執行ポイントを整理した。韓国米国企業が EU 利用者に AI サービスを提供する際に、確認す役割区分、文書化、著作権、リスク管理チェックリストを提供する。2026年8月2日から、AI 生成コンテンツの表示ラベリングなど、EUAI Act の主要な透明性義務が適用される。自主的な実施規範に署名しても、法的義務がなくなるわけではないが、規制当局に誠実な遵守努力を立証するのに役立つ可能性がある。GPAI モデル提供者は、技術文書、外提供者向け情報、著作権ポリシー、学習データの要約など、別との文書化義務を点検する必要がある。システムリスクのある GPAI モデルには、評価、リスク軽減、重大インシデント報告、サイバーセキュリティ措置など、強化された管理体制が必要である。E ユーザーの韓国・米国企業も、EU 市場に AI システムや GPAI モデルを提供する場合、または EU で出力物が使用される場合は、適用範囲を検討する必要がある。一目でわかる結論、欧州連合の AI Act は、2026年8月2日から、生成 AI コンテンツの表示ラベリングと一部の透明性義務が本格的に適用される段階に入る。欧州委員会は2026年6月末中、AI 生成コンテンツの表示とラベリングに関する実施規範を発表しており、これは企業が法的義務を実際の製品サービス運営に移す際に参照できる実務基準として機能する。この記事は法律助言ではなく、コンプライアンス点検用の知識資料である。実際の適用可否は、サービス構造、利用者の所在地、モデル提供方式、契約上の役割、現地監督機関の解釈によって変わる可能性がある。主要スケジュールと適用ポイント項目、主な内容企業が確認すべき点、2026年6月中にか、欧州委員会が AI 生成コンテンツ表示ラベリング実施規範を発表、製品 UI、メタデータ、ウォーターマーク、公開告知方式が実施規範に合っているか検討。2020年8月2日、AI Act の関連する透明性義務を適用、テキスト画像音声、動物のラベリング方針とログを準備、2026年8月、GPAI モデル提供者に対する執行権限が本格化する時点として提示される技術文書、著作権ポリシー、学習データ要約、リスク管理体制を点検継続適用、EU 市場または EU 利用者と結びついた域外事業者にも適用、韓国米国法人であっても EU 向けサービス提供の有無を基準に範囲を兼用語整理、ASA コンテンツ、AI システムが作成したテキスト、画像、音声、動画、またはこれらを組み合わせたコンテンツを言う、AI Act の透明性義務は、特に人間が実際に作ったように見えるものや、現実の人物事件発言を事実であるかのように誤認させ得るコンテンツにおいて、重要に機能する。生成 AI アイラベリング、生成 AI ラベリングとは、利用者や受信者がコンテンツの AI 生成 AI 操作の有無を分かるように表示する手続きである。表示方法は、次の2つの層に分けて考えることが、実務上安全である。人が見られる表示、画面上の文言、アイコン、字幕、説明欄、投稿告知など。機械が読み取れる表示、メタデータ、コンテンツ出所情報、ウォーターマーク、コンテンツ認証プロビナンス情報など。GPAI モデル、GPAI は General Purpose AI の略で、さまざまな AI タスクや応用サービスに幅広く使用できる汎用 AI モデルを意味する。大規模言語モデル、マルチモーダルモデル、画像生成モデルなどが該当し得る。単に AI 機能を使用する企業と、GPAI モデル自体を提供する企業では、義務の水準が異なる。 2026年8月から変わる生成 AE 表示義務 AAI Act の透明生態系は、利用者が AI と相互作用しているのか、または接するコンテンツが AI によって生成操作されたものなのかを分かるようにすることを目的としている。特に AI が作成したコンテンツが、公益的情報、ニュース、選挙、金融、安全、法的判断と結びつく場合、表示の明確性が重要である。媒体別ラベリングチェックリストコンテンツ類型、実務上の表示方法法案、テキスト投稿の上部、下部での告知、編集者中、サービス、ヤクーでヘルプでの生成方式の説明、公益事項に関する情報提供目的のテキストは、人間による確認と編集責任の有無を明確に記録、画像周辺の告知、ダウンロードファイルのメタデータ、ウォーターマーク、または出所情報単純編集と現実や曲の大きい合成画像を区別して、ポリシー化音声再生前後の音声告知、説明欄、ファイルメタデータ実在人物の声のように聞こえる合成音声は、誤認可能性を別途評価動画画面字幕、説明欄、開始終了時の告知、メタデータウォーターマークディープフェイク、政治社会的派遣の再現、人物合成動画はより高い透明性基準が必要。マルチモーダルコンテンツ、テキスト画像、音声、動画、それぞれに合わせた複合表示、一つの表示だけで十分か、各媒体別に誤認可能性が残るかを確認。自発的実施規範と法的義務の関係、欧州委員会の実施規範は、企業が法的義務をどのように履行できるかを具体化する実務ツールである。名称は自発的実施規範であるが、その意味を過小評価してはならない。実施規範への署名の意味、実施規範は AI Act 自体を代替しない。署名企業は規制機関に遵守体制を備えていることを説明しやすくなる可能性がある。非署名企業も AI Act の法的義務を免除されない。実施規範は監督機関 AAI Office とのコミュニケーションにおいて遵守基準を説明する参考資料になり得る。企業内部文書に反映すべき項目、 AI 製コンテンツの定義と範囲、コンテンツ類が別の表示記表示が省略され得る例外とその承認手続き、メタデータウォーターマークなど技術的表示方法、外部プラットフォーム投稿時に表示が維持されるか確認する手続き、利用者からの通報とラベル誤りの修正手続き、ログ保管機関と責任部署、GPAE 関連の役区分、提供者、配布後のファインチューニング事業者 GPAE 義務を点検する際に最初に行うべきことは、自社がどの役割なのかを分類することである。同じ企業でも、ある製品では単純な利用者であり、別の製品ではモデル提供者である場合がある。役割、一般的な意味、主な責任ポイント、 GPAE モデル提供者、GPAE モデルを開発する、または自己の名称で EU 市場に提供する、技術文書、外提供者向け情報、著作権ポリシー、学習データ要約 AI システム提供者、特定の機能を遂行する AI システムを市場に投入する、またはサービスする主体、AI システムのリスク等級、透明性、ユーザー案内、適合性評価の要否、配布者流通主体、サプライチェーンで AI システムやモデルを手を流通する主体、製品情報の伝達、変更の有無確認、サプライチェーン文書の導入者、または利用事業者、業務目的で AI システムを使用する主体利用者への告知、出力物の使用責任、内部統制、人間による監督、ファインチューニング事業者既存モデルを追加学習・調整し、特定の目的やブランドで提供する主体、変更水準に応じて提供者または外提供者の義務が発生し得る、ファインチューニング事業者が特に確認すべき質問、単純な内部使用なのか、外部顧客に提供するのか、元モデルの機能リスク使用目的を実質的に変えたのか、自社ブランドでモデルまたはサービスを提供するのか、元モデル提供者から受け取った文書と制限事項を維持しているのか、 ファインチューニングデータの出所と権利個人情報著作権の検討記録があるの。GPAAE 提供者義務チェックリスト、GPAA モデル提供者は、一般的な AE アプリケーション運営者よりも重い文書化透明性義務を負う可能性がある。次の項目は、2026年8月前後に優先的に点検すべき実務リストである。1。技術文書モデルの一般的機能と限界、学習、研、テストに関する代略情報モデルアーキテクチャと設計上の主な選択、キャイ提供者が安全に統合できるようにするために、必要法モデル更新とバージョン管理記録2。キャイ提供者向け情報 GPAE モデルを APU オープンウェイトライセンス、クラウドサービスの形で提供する場合、キャイ提供者が自社の AE システムを設計評価できるよう、十分な情報を提供しなければならない。これには性能上の限界、禁止される使用、推奨される安全措置、基地のリスク、統合指針などが含まれ得る。3. 著作権ポリシー AI Act は GPAA 提供者に著作権関連ポリシーを求める。企業は少なくとも次を文書化しなければならない。学習データの収集使用ポリシー、著作権保護コンテンツの処理手続き、権利保有者のオプトアウト、または利用制限シグナルの確認手続き、データセットの述所とライセンスの検討方法、侵害通報の付きと対応手続き4。学習データ要約、GPAI 提供者は、学習に使用されたコンテンツについて、十分に詳細な要約を提供しなければならない。これは、元データ全体を公開せよという意味と同一ではないが、どのような類型のデータがどの範囲で使用されたのかを理解できなければならない。5. システムリスク評価。一部の強力な GPAI モデルはシステムリスクのあるモデルに分類され得る。この場合、企業は次のような強化義務を検討しなければならない。モデル評価と敵対的テスト、システムリスクの識別分析緩和、重大事故のモニタリングと報告手続き、サイバーセキュリティ保護措置、リリース後のモニタリングと反復期改善、韓国米国企業の EU 適用範囲の EUEAI Act は、EU 企業にのみ適用される規定ではない。EU 市場に AI システムや GPAI モデルを提供する、EU 内の利用者を対象にサービスする、または AI システムの出力物が EU で使用される構造であれば、域外企業も適用可能性を検討しなければならない。域業チェック質問 EU 利用者が登録消す使用できるか。サービス言語、価格、カスタマーサポート、マーケティングが EU 市場を狙っているか。API 顧客や B2B 顧客が EU で当該モデルをするか。AI が作成した出力物が EU の消費者、労働者、市民、有権者に影響を与えるか。EU 法人、代理人、リセラー、クラウドパートナーを通じて供給されるか。サービス役がで EU 利用者を明示的に除外していても、実際のアクセス使用が統制されているか。2026年8月前に準備すべき内部実行計画、製品技術チーム、生成 AI 出力物に、基本ラベルを付けられる UE コンポーネントの設計、画像性、動画ファイルのメタデータ保存テスト、ウォーターマークやコンテンツ主所情報が圧縮・再アップロード後も維持されるか確認、 AI 出力物と人間編集コンテンツの区分ロジックの実装、ホームポリシーチーム AI と適用範囲と役割分類メモの作成実施規範への署名有無と遵守戦略の検討、著作権ポリシー、データ使用ポリシー、通報対応手続きの整備 EU、パートナー契約書に AI の役割と責任条項を反映、セキュリティリスクチームモデ用シナリオの作成、合成アイデンティティ、詐欺虚偽情報、選挙益情報リスクの評価、自己報告ラインと責任者の指定、ログ保存、アクセス権限、監査追跡体制の構築、2026年8月以前までに予算と責任組織を確定、高リスク製品群と GPAA 関連製品群の優先順位を決定、規制機関からの問い合わせ、顧客デューデリジェンス、投資家の質問に備えた説明指名資料を承認、クイック受信断表表。いいえ、 次の措置 EU 利用者がサービスにアクセスできるか。 EU 適用範囲の検討、テキスト画像音声動画の出力物が AI 生成であることを表示するか。表示 UI とメタデータの設計、公益事項関連の AI 生成テキストを別途管理するか。人間による確認編集責任の記録 GAI モデルを自社ブランドで提供するか。GPAI 提供者義務の検討、ファインチューニングモデルを外部顧客に提供するか。役割の細分類と文書化、学習データと著作権ポリシーが文書化されているか。データ権利検討体制の確立、システムリスク評価と自己報告手続きがあるか。リスク管理体制の構築、実務上よく生じる誤解一、実施規範は自発的なものなので無視してよい。実施規範自体は自発的性格を持つが、AI Act の法的義務は別途存在する。実施規範は、その義務をどのように満たすかを示す基準点として活用され得る。誤解に、ラベルは画面に一度だけ書けば十分である。コンテンツがダウンロード、共有、再アップロード、編集される過程で表示が消える可能性がある。人が見られる表示と機械が読み取れる表示を一緒に設計することが安全である。誤解3、韓国や米国の会社は EU-AI Act と無関係である。EU 氏はまたは EU 利用者と結びついたサービスであれば、域外企業にも適用され得る。特に APIs、アプリストア、オープンソースモデル、クラウド配布構造では、実際の利用場所を確認しなければならない。誤解4、ファインチューニングは常に単純な利用に過ぎない。ファインチューニングの成果物を外部に提供する、または自社ブランドでサービスする場合、変更の程度と提供方式に応じてより高い責任を負う可能性がある。結論、2026年8月の EU-AI Act 適用段階で企業が最初に行うべきことは、 AI 生成コンテンツ体系と GPAI 割分類を明確にすることである。ラベリングは単純な文言挿入ではなく、UI や、ウォーターマーク、編集責任、ログ保存が結合された運用体系である、GPAI モデルを提供する、またはファインチューニングして配布する企業は、技術文書、著作権ポリシー、学習データ要約、システムリスク評価を2026年8月以前に点検しなければならない。